強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今週もスタジオに小野正智さんにお越しいただいております。小野さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
前回小野さんに丸亀製麺さんの本を出版するまではすごい紆余曲折があったけど、それを実現させたということをお伺いしたんですが、それだけじゃなく、小野さんはトリドルホールディングスさんに転職したりとか、 IR 担当になったりとか、社長秘書になったりとか、すごい出世界の歩んでるように言えるんですけど、
そんなこと
でもおそらく小野さんはそれも秘密があるのかなと思ったら、実は小野さんのデビュー作ですね、本のデビュー作がメモで未来を変える技術ということで、小野さんはまさしくメモで未来を変えてきたわけなんですよね。
もうそうですね、もうまさにそうですね。だから本当に私のデビュー作は私の半生というか、もう人生を赤裸々に書かせていただいたので、名刺代わりにお読みいただきたいなっていうのが本音です。本当にもう苦労も多くてですね、もうダメダメな青春時代を送って、まあ、そこからどういうふうに思い通りの人生というか、まだまだ紆余曲折することもありますし、そういう人生に変わってきたのかっていうような過程も書かせていただいているので、名刺代わりにお読みいただきたいなと思ってます。
でもこの本を読むと、こういっては失礼なんですけど、お兄さんがなんか自信がないために好きな女の子にも声をかけられなかったって書いてるんですけど、
は
い、
もうその事実です、
はい、だって神戸大学卒業って言ったらなんかものすごく難しい大学ですよね。
いやでも神戸大学に行く前に2年浪人して不本意だっていうか、滑り止めで通って仕方なく行った大学に4年行った後に神戸大学に行ってますから、それまでに6年という時間を費やしてますから、あの全然本当に出来の悪い、
まあ、ご謙遜されてると思うんですけども、でも転職自体が、私も実は小野さんに聞いて分かってるんですけど、転職自体がものすごい経緯があったんですよね、
は
い
は
い、
そうですね、僕はずっと外食の世界にいたので、関西の外食企業に勤めてる人間にとってはトリドールという会社はすごくもうキラキラした、もう輝いた存在だったんですね。ましてやもういけると思ってなかったですし、転職のエージェントに登録した時に先にお話をいただいて、転職の試験を受けに行ってパスしたんですけれども、面接で落ちたというので、でもそれから転職活動も続けたんですが、4ヶ月ですかねぐらい経った後にもう一回復活しましたという連絡をいただいて、で何のことかよくわからなかったんですが、なんかこう手違いがあって、落としたつもりないけど落ちてたみたいな、よくわからない状況で、でもう一回一から筆記試験を受けに来てほしいと言われて、もう一回受けに行って、でそれをパスして、で次じゃあ面接なので来てくださいと言って通されたところが社長室で、いきなり社長面談だったと。でそこで面談していただいて、最終的に採用というふうになったんですけれども、その間にですね、ここでは詳しく言いませんけれども、そのブランクの4ヶ月間で自分自身すごく貴重な体験をさせていただいたので、それも導かれたというか、すんなり1回目で転職していればそういった時間もなかったので、そこはまあ本当に前回の話じゃないんですけれども、導かれて非常にベストな状況で、ベストなタイミングに転職をさせていただいたのかなと思ってます。
はい、そこの部分はちょっと不思議な神がかり的な部分があるんですけど、はい、ただ小野さんは結局そこはメモを書いて未来を変えようとしてたことがあるから、
はいはい、
復活でトリドルさんに採用されたっていうことにつながったってお考えだということですよね。
そうですね、だから僕例えば今 IR という投資家様とか株主様の対応する仕事をさせていただいてるんですが、それもですね、非上場会社に勤めてる時になんとなく広報の仕事をさせていただいたんですけれども、将来的にもっと年取った時にその延長として IR の仕事をしたいなとおぼろげながらに思うようになったんですね。ただ IR の仕事っていうのはご存知だと思いますが、上場会社でしかない仕事なので、非上場会社から上場会社に転職するとか、そういった ことっていうのはそこまでリアリティがないままにおぼろげながらに描いてたんですね。ただ私が勤めてる会社がひょんなことから上場会社と合併するということになって、そのきっかけで経営企画室というところができて IR の担当させていただくというですねミラクルなことが起こったりとか、あとは秘書の仕事をさせていただいてるのも男性の秘書の仕事を極めるっていうのもすごく面白いかなっていうのをいつか思うようになって、でそれも紙に書いたり人に言ったりしたりとか、あとは本を書かせていただくとかっていうのも、もうその最たる例で、自分がもう苦労している中で本に助けられてきた人生なので、いつか何かお役に立てる本を書きたいなっていうのが、まあ、十数年前に思って、それもメモに書いたり言葉にしたりとかしてきて、そういった今申し上げたようなことっていうのはごくごく一部なんですけれども、こう人生を変える大きなこともどんどん叶ってきたの で振り返ってみると、あこうしたいなと、ああしたいなと、こういう人になりたいなとかって思った時に、それを言葉にして紙に書いてきたっていうのが共通点として分かったので、これはもうすごいことだなと思ったんですね。
はい、この内容を聞いた人は多分キョトンとしてると思うんですけど、どうしてメモに書いたら願いが叶うっていうか夢が叶うのかってどうしてと思うと思うんですけど、まあそれは小野さんの本を買っていただいて読んでいただければと思うんですけど、ただメモを書くと行動が変わっていくっていうことだと思うんですね。
そうですね、行動だけではなくてですね、やっぱりどんな方も日常を忙しくされている中で、あこんな風になりたいなとか、将来こんな風になってたいよねとか、あの人素敵だな、あんな人になりたいなとか、これが欲しいなとかって、ポジティブな思いっていうのを絶対お持ちだと思うんですね。でもそれって一瞬頭とか心の中を通り過ぎるだけで、思ってるだけで終わっちゃうと思うんです。でもそこから思ったことを言葉にして紙に書く、これは人に言うでもいいんですけれども、紙に書くっていうのが一番シンプルで簡単なので紙に書くっていうお話をしますけれども、もう紙に書くというだけでもう大きな違いがあるんですね。それはなぜかっていうと、紙に書いたことで潜在意識に刷り込まれます。潜在意識に一度浸透されたことっていうのは、潜在意識っていうのはその人の夢を叶えるためにこう24時間365日動いてくれますので、その人が見るものとか感じるものとか出会う人とか、その人自身の考えとか取り巻く環境がどんどん変わってくるんですね。なのでそこにアンテナが立ちますから、どんどんどんどん夢に向かって状況が変わってくるということになります。そのやっぱポイントは、その思いを紙に書いて潜在意識に刷り込むということがポイントです。すごくこうかいつまんで話したので、ちょっと分かりにくいかも分かりませんけれども、ポイントはそこですね。今回の近所にも書かせていただいたんですけれども、思うことっていうのは誰しもしてるので、それはやっぱり次のステップとして言葉にするっていうことがやっぱ大事だと思います。で、言葉にするのは2通りあって、やっぱり文字に書くっていうのと人に話すっていうことですね。でもやっぱり人に話すっていうのはなかなか同意者がいないとできないですし、すぐバカにされたりとか足を引っ張るような人もいるので気をつけなければいけないんですけれども、自分の手帳に書いたりとかメモに書くっていうのはすぐできると思いますので、思うだけではなくてそれを言葉にするっていう、その取っかかりとしてメモに書くっていうのはすごく大きな行動になると思います。
はい、小野さんはそれを実践して、はい、今のようなポジションにいらっしゃるわけですから、ぜひ。
そうですね、はい、本当に今すごくハッピーだと思ってますし、これからも書いたことが実現していくと思ってますし、本当に3年後5年後なりたい自分を今本当に文字にしてというか言葉にしてますので、今本当に種植えをしているような状況ですね。だから本当に未来がすごく楽しみですね。
わかりました。ということで時間になりましたので、今週はここまでさせていただきたいと思います。またこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。小野さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。